それでは今月のシカゴの特集をお送りします。前回お伝えしたようにシカゴは芸術の街、至る所で有名建築物を目にすることができるとともに、その他の芸術面でもアメリカ全土の中ではレベルの高さを誇っています。今月はシカゴの芸術の歴史の中で歴史を変えようとしていらっしゃる若きアーティストお二人に焦点を当ててみました。本当にシカゴは斬新な建築物もありますが、多くの古き良き時代を物語るシアターやオペラハウスも残っています。シカゴでは比較的他の都市と比べてオペラ、バレエ、ミュージカルなどが一般人にも鑑賞しやすい環境にあります。多くの才能のある人材の活躍の場ともなっています。今回はシカゴのバレエ団で活躍していらっしゃるお二人をお招きしてお話を聞くことができました。シカゴのバレエ団の名前はジョフリーバレエ、お名前はマイ・クレイプールさん、もう一人はジョフリーバレエのプリンシパルスターダンサーの新井義久さんです。どうもありがとうございます。今日はお忙しい中ありがとうございます。マイさんは現在このバレエ団で講師をしていらっしゃるとお聞きしたんですけれども、その時間を割いてシカゴ在住の日本人の子どもたちにバレエを教えていらっしゃるということなんですけれども、だいたい週に1回ぐらい、1、2回ぐらいですかね。
日本人の子たちには今月に1回ぐらいのペースで場所を借りて教えている感じなんですけれども、はい、それを多分今年から始めて今だいたい月に1回2時間ぐらい日本人の子たち向けに教えてます。
日本人の子たちですよね。今日は、そのお子さんたちの練習の後に残っていただいてお疲れのところを、そして今日はお忙しながら大雪の中ですね。シカゴはこう4月の半ばなんですが、今日は大雪で本当にびっくりしました。でも皆さん結構お子さんたち集まっていただいて練習風景も見ることができたのでとても良かったです。
良かったです。
はい、それでは少しいろいろお聞きしたいことがありますので、まず舞さんから、
はい、
少しご自分の紹介をしていただきたいと思うんですけれども、はい、ご紹介していただけますか。
はい、埼玉県出身で、今からいつだろう16年前にアメリカにバレエ留学で来ました。
はい、
で最初ニューヨークに2年住んで、
はい、
それから、バレエ団に就職をしまして、
はい、
まあいろんなところを転々としたのですが、はい、イリノイ州のバレエ団でツアーカンパニーに入ってアメリカ中回ったりしながら、その後フロリダ州に引っ越して、8年ぐらいそこでバレエダンサーとしてとバレエの教師として過ごしてから、
はい、
シカゴに、4年前になりますね、4年前に引っ越してきました。
はい、
ほぼほぼ人生はバレエの何かをしていて、バレエを習っているかバレエを踊っているか、うん、そして今は基本的にバレエの教師として、シカゴ中のいろんなスタジオでバレエを教えつつも、
はい、
たまに機会があるときはなんか舞台に立って、この間は夏クラッカーって、
夏クラッカー
冬にやったり、
ね、
あとは一回リリックオペラ、シカゴのリリックオペラでキングエンドアイっていうミュージカルに出たりなど、ね、まあ芸術的なバレエ的な何かをずっとしてます。
あ、そうですか。
はい、
いやもう人生バレエ、
バレエ大好きです
ね。
はい、
わかりました。では新井さんどうぞ。
15歳の時に日本を離れて、
はい
はい、僕もバレエ留学で、はい、初めはイギリスの方にバレエ留学、学校とバレエ団を含めて6年間住んでいまして、
はい、
でその後タルサバレエの方に1年間行って、
はい、
その後シカゴのジョフリーバレエに移ったので、今、はい、シカゴが7年目ですね。
7年目。
はい、
分かりました。
そうです。
7年目で
プリンシパルダンサー、主役です。
主役ですよね。
新井さん主役です。
まだまだ勉強中で。
素晴らしいですよね。やっぱり毎日お稽古とかはしてらっしゃる ですかね。
プロの方々は基本的に週5、月曜、もうサラリーマンみたいな感じで月曜から金曜にも朝9時から5時みたいな、本当サラリーマンの人が会社でコンピューターいじってる時間と同じぐらい、朝お稽古をしてリハーサルしてっていうのをやってて、舞台がある時は週末に舞台をしてっていうので、結構フルタイムの本当のお仕事なんですけど、私は教師なので朝自分でお稽古をして、はい、まあ、昼間ぐらいはちょっと休憩が入って、はい、夜に子供たちが学校終わった後のアフタースクール的な感じで、はい、バレエを夜にずっと教えてて、はい、その中で土日は私は学校が休みな分、もう生徒がいつもバレエに来るので、はい、朝から5時ぐらいまで土日はずっと仕事をしてるっていう感じ
ですか。でもし舞台に立たれるときはそれプラス練習リハーサルですよね。はい、では少し質問をさせていただきたいなと思うんですけれども、はい、まず麻衣さんから少し質問させていただきます。はい、先ほどもちょっとお聞きしたんですが、いつ頃からバレエを始められたか。
バレエを始めたのは本当、3歳ぐらいだったと思う。あまり記憶はないんですけど、はい、3歳ぐらいで、っていうのも 2個上の姉がいるんですけれども、うちの母親が小さい頃にバレエをやりたくって、はい、でもまあ昔なので、はい、なかなかできる環境じゃなかったので姉に希望を託し、
はい、
姉をバレエスタジオに連れてったら、そこに付き添いでいた3歳の私が、はい、お母さん私あれやるって言ったらしくって、で母親があなたが自分からやるならちゃんと最後までやりなさいよっていうことから、
はい、
はまりそこで、でもうそこから3歳からずっと地元の教室でやってました。
なるほど、はい、あとはじゃあお姉様も一緒にずっと、
ね、姉はそうですね、ずっとやってたんですけど、姉は二十歳ぐらいの時に、あ、ずっと音楽もやってて、姉はピアノをやってたんですけど、二十歳ぐらいの時にある日突然、私気づいた、舞台に立つよりも舞台の裏方にいたいっていうことになり、姉はもうやめちゃった、姉はもうやめちゃったんですけれども、
なるほど、
でもずっとやってたので、今でもバレエのピアニストとかは姉はやってます。
わ、すごいですね。
たまにやってるんですけれども。
分かりました。あとは、うん、麻衣さんシカゴの現在の、まあ、ジョフリーバレエ団も入ってらっしゃいますし、他のところもいろいろ練習を されたり習いに行かれたり、されてると思うんですが、まあ、バレエ団のいろいろ違いというか特色っていうのがあると思うんですけども。
そうですね、私が今ですか、ね、メインで教えてるスタジオが、ジョフリーバレエのアカデミーと、あとはウエストループシカゴのウエストループっていうエリアにある、ハバードストリートダンスっていうところがメインの2つの学校なんですけれども、はい、ジョフリーバレエはやっぱりクラシックバレエを中心にやってるので、もうバレエをメインに、まあ、そのクラスによってはジャズを取れたり、
あ、
そういうのもあるんですけども、でも基本的にはバレエとポアンとトーシューズがメインっていう感じなんですけども、はい、ハバードストリートダンスはカンパニー自体がやっぱりモダンダンスのカンパニーなので、
はい、
やっぱりスタジオの方も、生徒たちはもうバレエをやったりモダンをやってジャズをやってヒップホップしてっていう、そういう感じなので、バレエを中心っていうよりかはそのモダンコンテンポラリーをやるにあたってバレエは必要だから、じゃあ取り入れましょうっていうのがあるので、でも、もうバレエで育ってきた私としては、そのジョフリーのバレエでやるとこうみんながもう何ですか、ビデオで見たような、テレビで見たようなバレエダンサーたちがいっぱいいるんですけれども、そのハバードストリートは日本ではあまり見られないようなそのモダンコンテンポラリーのカンパニーなので、そこでバレエを教えてるのはまたなんかこう教え方がちょっと近かったり、アプローチの仕方が違うので、そういうのが楽しいなとは思います。ちょっと大変ですけど。
あとはですね、子供たちにバレエを教えようと思ったきっかけっていうのは、
教えと思ったん
ですか
っていうのはですね、実は私は別にってこういう言い方おかしいですけど、
はい、
プロのバレエダンサーになりたかったわけではないんですよ。もう自分が習っていた頃から私は教師、バレエ教師にずっとなりたくって、教えようと思ったきっかけに至ってはもう16歳ぐらいから思ってまして、
あ、そう
ですか。っていうのも私の行ってたバレエ学校がとても厳しいバレエ学校だったんですけれども、でそこで先生たちがもう本当にただただ厳しくって怖くって、なんかもう典型的な日本の古風な感じだったので、いやこれは絶対違うって私の中で思って、私は私なりのこう楽しく、でも厳しく、そういうスタイルで教えたいと思ったのが16歳ぐらいで、
でも前先生の教え方が素晴らしいところは、緊張感がありつつそこでユーモアっていうのがあるので、
そうです、そうです、はい、
この年齢の子供たちはやっぱり 厳しすぎてもダメだと思うんですよ、僕やっぱり 50%、 50% の楽しさ厳しさがあるのが、うん、マイ先生のクラスだから、うん、だから子供も怖い先生なんだけど先生に認められたいっていう気持ちがそこで芽生えてくるから、 それがすごいいい雰囲気を保してやってると僕ながら思います。
あ、でも私 も先生に見てみてっていうような女の子たちもいたので、あ、そうですね、
今日でも終わった後に一人の子がまたやりたいって言ってよかったと思って
一番嬉しいよね、
うん、嬉しかったそれは。
そうですね、そう言ってもらえるのがやっぱり一番嬉しいですよね、う
ん、プロになるのは本当に大変なことだと思うんですけれども、はい、でもいつもみんなに言うのは絶対に諦めない、 Never give up で、
はい、
例えばオーディションとか行って常に落ちたり全然受かんなくてキャスティング取れないとか、はい、カンパニー決まんないとかあるけども、行かなかったら絶対受けない、受からないことだから。
そうですよね、
どんだけ落ちてもとりあえず行く、とりあえずやる、
うん、
私の友達が言ってくれたすごいいい言葉だなと思ったのは、行った段階で 90% は受かったものだから、その残りの 10% はチャンスであったりテクニックであったり努力だったりするけれども、うん、行かない限りは受からないんだから。
そうですよね、
ギブアップしないでとりあえず挑戦していけって言われて、うん、あ、すごいいい言葉だなと思って、うん、いつもそれを生徒には伝えてる感じですかね、うん、
すごい。
あともう一個、
いい
普段のバレエのクラスで言ってるのは、はい、なんかアメリカでよく Practice make it perfect なんですけど、でもバレエってやっぱり芸術はそんなパーフェクトのものなんていうのはないので、
ないですよね、
だからいつも生徒に言うのは Practice make it better って言うんですけど、うん、Practice するだけ絶対に良くなるからって言って、そのジョフリーバレエのいつも教えてるクラスの子たちにこの半年もちょっとか、はい、ずっと教えてるんですけど、結構上手になってはきているよね、うん、きっと。
わかりました。あと、まあ、あのこのラジオ日本人の方がメインに聞いてらっしゃるので、
はい、
このシカゴの周りの方々にアナウンスをしたいと思うんですけれども、舞さんが日本人のまあ、お子さんたちに教えていらっしゃる場所なんですけれども、まあ、定期的に練習していらっしゃる場所や日時などが分かればここでアナウンスをお願いします。
そうですね、はい、今その日本人の子たち向けには、はい、とりあえず今は月に1回っていう形で、
はい、
アーリントンハイツエリアか、
はい、
で今日からちょっと新しくフォレストパークっていうエリアも使うようになったんですけども、はい、でやってるんですが、もう私のゴールとしては、はい、もうちょっとそれを月1回なのを週に1回週末に、はい、あの私のイメージ的にはその補習校なイメージな感じで、月金学校に行ってて、はい、で土曜日に月金に普通のバレエスタジオに行ってて、
はい、
で土曜日か日曜日にあミスマイのクラスがあるじゃんみたいな感じで、うん、アーリントンハイツとか、はい、まあ、そこら辺だときっと日本人の方もいっぱいですし、
そうですね、
そのコミュートが楽かなと思うのでそこと思ってるのですが、
はい、
そことかで月に週に1回
1回
できたらなとは思ってて、 ね、それをどんどん増やしたら嬉しいんですけどね、はい、
そうですね未経験のお子さんも始めることって可能なんでしょうか。
できます、できます。私そのウエストループのスタジオでは、
はい、
あのティーンバレーっていうクラスで、
はい、
なんかそのもう10歳ぐらいになってバレーやったことないけど、はい、ちょ来てみたいっていうこのクラスとか教えたりもしてたので、
はい、
もう全然そういうなんかもっと生徒さんが集まってくれたらこうクラスレベル分けとかもできるので、
はい、
今はまだねちょっとちっちゃいグループなので、
はい、
みんな一緒に一気に教えてるんですけど、
はい、
まあ、近い将来それをグループ分けして初心者の子ともうベテランの子と、
はい、
ちょっと若いけど上手なこととかそういういろんなクラスを作れるようになりたいなとは思ってます、はい、
なるほど。そうしましたらもしあのリスナーの方々でうちの子にバレエ習いたい習わせたいとか
ぜひ
もうぜひいらっしゃってください。あの私があのまず桜ラジオがここであのコンタクト先になりますので
嬉しいです。 ありがとうございます。
もうここに連絡をしてあのいただければ、そこからあのどこで練習をされてか、もし人数が多ければまた一つの違う練習会場を借りることもできるようになるかもしれませんし、皆さんのお子さんの多分女の子でしたら結構やってみたい方って お子さん多いかなと思うんですよね。
も
う
男の子も結構いるんですよ、うん、私の普段の定期的な人2人いるんでもうすでに。
そうですか、
うん、だからきっと男の子も楽しいと思います。
ぜひ
新井さんもいらっしゃるし、
新井さんもいらっしゃいますし
、うん、
もう男の子も 問いません。皆さん
ぜひぜひ
ぜひご連絡、
みんなで一緒に踊りたいです。
そうです、みんなで一緒に踊りましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次新井さんですね。新井さんよろしくお願いします。
お願いします。
もう本当にシカゴの星ですね。
そんなことないです、はい、
ではまずいつ頃からバレエを始められたか
ですよ、ね。僕は10歳からバレエを始めたんですけど、はい、初めは小学校1年生から空手をやってまして、
はい、
父親が男は男らしくという教育だったので、
はい、
空手をやらされてすごい大嫌いで空手は本当に大嫌いで、で姉もバレエやってまして、
はい、
で姉のバレエ教室にいつも通ってて、
はい、
お母さんとかはクラスを見ないんですけど、僕だけ残って一人でクラスを見たりして、家に帰っても音楽つけて踊ってたりした子だったんで、でそれで母親が父親に内緒でバレエやってみたらって言ってくれたので、初めは内緒でやってたんです、父親にもう全然言わず内緒でやってて、
はい、
それでその発表会とかがあったので、もうその時には父親には言わないといけなかったから、その時に父親に僕はバレエがしたいと、
はい、
これで僕はこれでプロになりたいって言って、
はい、
始めさせてもらいました。
わかりました。ではお父様の反応っていうのはどうだったんですか。
いや初めは無言だったんですけど、
はい、
もう兄弟2人がもうバレエ必死だったので、
はい、
もう親はもう大ファンですよね、バレエの。
そうです、ね、
もう2人から始めちゃうと、
うん、
父親は家に帰っていつも2人のバレエの発表会のビデオを見て夜は一人で鑑賞してました。
そうですか
素敵素敵。
じゃあもう空手は忘れられたってことです
か。空手はもう本当に嫌いだったのでもう本当ダメだったんです、ああいうの。
わかりました。あとはバレエを生涯の仕事にしにしようと思ったきっかけ、
始めた時からです、
ね、始めた時から
もうやるんだったらもう本格的にやりたいっていう。でもこんなに難しい世界だっていうのは足を踏み入れるまで分かんなかったので、やっぱり若い頃ってね怖いもの知らずな感じで、
そうですよね、
夢は大きく持ってたんですけど、こんなに難しい世界になるなって思い知らされました。
でもやっぱり夢を大きく持ってたから、そこで止まることなく
自信たっぷりだったんですかね、多分ちっちゃい頃は分かんないですけど、
でもそれは必要必要、うん、
それは絶対必要。
でも、うん、夢はとにかくいつも大きくとかじゃなくて、とにかくしたいことやりたいこととかは全部叶えようということは心がけてます、
うん、
自分がやってみたいってこととかは、やってみないと分からないじゃないですか、
そうです
よね、結果は、
う
ん、結果をどう思うのは自分次第であって、とりあえずやることに僕は力を入れています。
そうですね、わかりました。あとはシカゴに来ることになった理由っていうのはどうですか。
そうイギリス時代に6年間イギリスでヨーロッパのバレエを勉強させてもらって、
はい、
でその時に一回そのバレエイギリスのバレエ団の時の公演の後に、
はいはい、
なんかもうイギリスで学べることは学べたかなってちょっと気持ちが落ちてくるんですよ。
なるほど、
でそれで考えたら、僕はまだアメリカのバレエを経験してないと思って、
はい、
そこでアメリカに行こうって決めて、でその時にタルサバレエの芸術監督の方がイギリスにオーディションに来てらしてて、
はい、
そこでコンタクトをもらって、
はい、
そこで1年間行ったんですよ。
そこはシカゴではな
くて、いやオクラホマです、オクラホマ州、
はい、
でその時にロミオとジュリエットの、
いいな、
そのロミオとジュリエットの、ワールドプレミアがあって、その時にマクーショーをやらさせてもらったんです、
はい、
でその時にその初日に今のカンパニードフィンのバレエ団の芸術監督のアシュリーが、見に来てくださってて、そこでちょっと声をかけてもらって
スカウト、すごいスカウトですね。
いやでも一応クラスには行ってメール、その後すぐメールして監督さんの方に、クラスを受けさせてくれ、くださいと言ってお願いして、見に来てもら、来てもらって今の自分がある感じですね。
ああそうですか。本当にきっかけってね、本当に
どこにあるか分
からないですね。そうですやっぱり、
でも自分が思ってることをやってると必ず誰かが見てくれていて、でもう本当にポジティブに、そういうことをしていると思った方に向いてくるってことですよね。
そうですそうです、
そうなんですかね
だと思います。
そうですよ、
そうですか。あと年 何回ぐらいの公演を行ってるかなんですけども、
あのシカゴでベースの公演は、プロダクションっていうのが年に 4回ぐらいあるんですけど、それはカンパニーの今の流れで言うと、
はい、
その全幕もの、そのシンデレラとか、
はい、
くるみあり人形とか、はい、あとはシルビアとかっていうものは、はい、年に1回あって、はい、あとは年2回か2回あって、ね、あとはそのトリプルビルっていう3作品、
はい、
3作品の3つ あの商品種みたいなのを、はい、一晩でやるみたいな、それがトリプルビルというんですけど、そういうのを含めたりとか、あとはツアーにあの国内ツアー出たりとかしてます。
あ、なるほど。じゃあシカゴだけではなくて、まあ、ツアーもあるということですよ。そうです
ね、この間
毎年どっか行ってますし、去年はパリとか行って、
あ、そうだ、去年の夏はジョフリーバレーパリ、国内ツアーじゃなくて、
国外ツアーですか。
わ
す
ごい、パリに行かれてて、
アシュリーのね、監督さんがすごい、カンパニーもこう今すごい
盛り上げて
くださってるので、そこに入れることでも本当に光栄なことです。
なるほど。いや、すごいですね、本当に。あとはもう一つですね、まあ、今まで一番好きな役柄ってどれですか。
いや、もう役自体は全て好きなんですけど、一番印象に残ってる舞台っていうのは、バレエを始めた最初の発表会です。泣いたんですよ、僕。で、10歳のちっちゃい男の子が、初め僕の通ってたバレエ教室は、初めそのみんなでレベランスっていうのを先生がも、あの舞台構成されてて、それでそのレベランスが終わって幕が降りた時に一人だけ僕号泣したんです。
感動して、
あのこの舞台に立てて、父親から反対されてたバレエでやっと拍手ね、舞台立ててお客さんに拍手もらえた時に、なんか知らないけど涙が出たんです。
あ、なんとなくわかります。
なんか感じたことないものを全身で感じさせてもらって、その時にそれが一番記憶に残ってます。
10歳ですか、そっか。でもそれが今の新井さん作ってるってことですよね。
そうです、ベースです、
もうベースですよね。
涙もろい涙もろいベースができちゃったかもしれません。
わかりました。あとはですね、将来の新井さんの夢っていうのは、
やっぱりそのバレエダンサーっていうのは、芸術家の中でのその一つのシーズンだと思うんですよ。
はい、
その後の自分が今度はバレエだけじゃなくて芸術に対して、
はい、
いろんな方向で向き合っていきたいなと思ってます。
あ、バレエだけでなく
て、バレエ、まあ、バレエがメインなんですけど、
はい、
やっぱりバレエは芸術の中にあるものであって、僕はその芸術っていうものをもうちょっと勉強していきたいなと思ってます。
なるほど。ではもうシカゴだけにはとどまらず、
シカゴベースで。
シカゴ好きですよね。
大好きです。
私も好きです。いや、もう
シカゴは本当にいい街です。
ですよね。分かりました。あと最後に、次回の公演の予定ですね。
まだカンパニーのシーズンは、
はい、
あのこの5月の初めまであるんですけど、来シーズンは10月から舞台があります。
10月から。
あとはその前にあのシカゴダンシングフェスティバルとか、
はいはい、
そういうのも8月とかイベントごとは
ちょくちょく
参加させてもらってるので、
かしこまりました。
もしよければ、
はい、
見に来ていらしてください。
わかりました。私もあのチェックして全米の皆さんにその月その月のスケジュールをお伝えしているので、
ぜひジョフリー .org を
見てください。ジョフリー.org です。
ORG
です、うん、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に今日は長い間ありがとうございます。
お疲れのところ、
楽しかったです。
雪の中本当にありがとうございます。
いやいや、こちらも
ぜひ4月の雪をアピールしましょう。
そうです、もう4月なのですが雪です。でも気持ちは皆さん、あのシカゴの皆さんの気持ちはホットですので。
はい、そうです。